赤鼻の先生、人は笑うために生きている。なるほど、いい言葉です
ね。
でもね、それにしてもね、はい、あの KY ぶりは、
はい、
ある意味で大泉洋の真骨頂ではあるんですが、石原さん太郎、
はい、うん、許せないです
ね
病人の子たちに向かって、ね、あんな言葉、セリフ、態度ではちょっと許せないです ね、
うん、まあなんといってもね、院内学級っていうことをね、うん、あれほど知らずにね、先生になっていいものかっていうのもありますし、
自己中にも程がありますね
でもね、まあ感化されやすい、まあどっちかというとね、人の影響も受けやすいっていうところもあって、で、いい方に転がり出したら、うん、そのあたりがパワーを発揮すると。だからね、素直に謝れるっていうのはね、これまたね、なかなか真似のできることじゃないですよね。でもね、本当にね、うざいというか。
もううざすぎますよ。
ねえ、まあ、そのあたりで、チャンネルを変えてしまった人たちも多かったんでしょうか。
うん、
視聴率が 9.4%。二桁いかなかったですからね。これでも最後までね、見てたらね、うん、結構ジーンってくるものがあってね。
あります。
よかったんですけどね。いかんせ、はい、そこまで至らなかった人っていうのが、どれくらいいたのか。
そうですね、ちょっと我慢できなかったですから ね。
まあ、それくらいね、演技がどうにいってたというか。大泉洋ってね、このあたりはね、それこそ水曜どうでしょうからね、延々とね、まあ持ってるものというかね、だからこそね、今回もね、まさに自然体の演技、そんな感じもしましたけどね。まあ、周りを固めるところも良かったですよ。
はい。
うん、歌詞ゆうちゃんも。ぴったし。
ね、制服も似合ってましたね。
ね、本当にクールな女優さんっていうのがね、ああいう人に見てもらったら安心しますよね。
そうですね。
子供たちもね、ただもう少し笑顔が欲しいという気もしますが、まあね、歌詞ゆうちゃん自身がね、普段からああいう感じの顔つきですから、はい、別に怒ってるわけでも、機嫌悪いわけでもないんですけど。それからなんといっても小林さとみさん、
はい、
ね、シルクちゃんですか。
シルクちゃん、
はい、田川絹だから、ね、あの花火職人さんとはね、どういう関係があるんでしょうかね。一体どこでシルクちゃんと呼ばれるんでしょうか。そして上川隆也もね、あの軟弱な感じといいますかね、
はい、
日和見的なところがいいですよ
ね。
ただね、タイミング的にですよ、
はい、
上川隆也、それに三石健、この二人が出てくるとミスターブレイのね、犯人コンビという気がして、重なる時は重なりますから ね、不思議ですよね。まあ冒頭のような感じで常にですね、あの院長が、解説をすると、それから前田の二人がちょっとした漫才を披露するとうん、いうことになるんでしょうか。
ね
え、ぜひともね、はい、これは決まりごとにしてほしい。毎回の楽しみにしたいもんなんですけどね、
はい、
そしてなんといってもね、あの患者役のですね、神木隆之介と菅健太、大きくなりましたね。
びっくりしました。
神木隆之介くんもですね、昨年2008年10月の風のガーデンで白鳥楽役をやって以来なんですが、あの時からもね、背伸びた感じしますよね。
さらにね、
そしてなんといっても菅健太くんの方はね、もう身長160ぐらいあるんでしょうね。まあ彼の場合はですね、2005年11月11歳の時に公開された映画オールウェイズ3丁目の夕日で淳之介役でまあブレイクしたわけなんですが、
はい、
まあそれから2年後の2007年の続編の時にね、前作の4ヶ月後という設定であるにもかかわらず身長がですね18センチも伸びていた、しかも声変わりもしていた。これね、まあ現場でね、はい、監督やスタッフもね、はい、結構頭を抱えたっていうことも言われましたが、
はい、
さらに伸びてますよね。まあどっちかというとね、子供っていうイメージもなく、
もう彼主演映画張ってますから ね、貫禄がありましたよね。
そうですね、鶴吉三平、
そうなんですよ、
やってましたね、
はい、あの頃はまだ可愛いと大人っぽいの狭間っていう感じだったんですけども、今回はもう大人っぽいですよ ね、
うん、 この菅健太と神木隆之介のね、はい、この二人の子役が、うん、どういう風にね心情描写をしていくのか、このあたりもね、はい、結構楽しみですが、
私の中で夢の共演ですから ね、
ということで、そんな赤鼻の先生のサポーターになっていただいてますポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方から最初のコメントが届いております。病院と赤鼻というキーワードで映画のパッチ・アダムスが思い浮かびましたが、やはり内容も近かったですね。違うといえば子供に全く受けないこと、それが一番大事なのにとも思いましたが、今後はそんな子供たちの気持ちの変化が見どころなのでしょうね。昔子役でよくドラマに出ていた神木くんも菅くんもいつの間にか大きくなっていて、しかも声変わりしていてびっくりしました。それは私も年を取るはずだと親戚のおばちゃんの心境になりました。三太郎が子供たちのことを何も知らないのにもかかわらず心の中に入ろうとしてしまうのを見て、さすがにイライラっとしましたが、それを機に子供たちにどう接したらいいのかを一生懸命考え奮闘する姿を見て応援したくなりました。病気で学校に通えない子供たちに対して笑顔を取り戻してあげるということはもとより、学校に通っている子供たちにとっては当たり前のことのようにできていた思い出を作ってあげたいという三太郎の強い気持ちが伝わってきますね。ただ笑いだけでは終わりそうにない赤鼻の先生にハマっていきそうです。さて、笑って元気になるためにはワッハ上方の情報も忘れてはなりません。笑いは大阪のエネルギーを合言葉に、家族で楽しめる演芸イベントが盛りだくさんのワッハ上方夏祭り2009を8月22日土曜日、23日日曜日に開催いたします。全公演無料、展示室の入料も無料の2日間、ワッハホールの公演のみ往復はがきでのお申し込みが必要となります。詳しくはワッハ上方ホームページをご覧ください。次に毎年恒例となりましたアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンですが、今年のコンテスト決勝大会は8月23日日曜日、ワッハ上方夏祭りで開催。そのアマコンで栄光を勝ち取った受賞者による上方でアマコンライブの映像をワッハ上方のブログでポッドキャスト配信しているのですが、今回ご紹介するのは第9回のアマコンで奨励賞を受賞した20代の男性漫才コンビ、サルツカイさんです。今回のネタはボケの福重くんがあまりにも常識がないので、ツッコミの渡辺くんにそれでは結婚なんてできないと言われてしまいます。それに対して反発する福重くんは常識ある対応ができるのでしょうか。テンポのある猿使いの漫才をぜひお楽しみください。うん、この猿使いの漫才っていうのもね、はい、まあ本格的なね、喋り漫才ということで、なかなか楽しいですよ。そしてですね、赤鼻の先生の方では、やはりあの前田のね、兄弟漫才も見てみたい。ということで、これからもしっかりと見届けていきたいと思いますね。